聖書を拝読いたします。本庁の聖書の箇所はヨハネによる福音書13章31節から35節までとなっております。新約聖書164ページです。ヨハネによる福音書13章31節から35節。さて彼が出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神もまた彼によって栄光を受けになった。彼によって栄光を受けになったのなら、神ご自身も彼に栄光をお授けになるであろう。すぐにもお授けになるであろう。子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。あなた方は私を探すだろうが、すでにユダヤ人たちに言った通り、今あなた方にも言う。あなた方は私の行くところには来ることはできない。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。以上の箇所をもちまして、本庁の説教で、互いに愛することの意味と題しまして、泉川牧師よりメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も主の御前で共に礼拝を捧げることができること、そしてこの礼拝の中で同じ父から、そしてイエス様からご聖霊を通して私たちがまた祝福に預かることができることを心から感謝をいたします。目には見えなくても神様は確かに存在される方であり、私たちはその方の手の中で生かされております。ですからそのことを思いながら、この礼拝の中でも安心しながら主の御心を受けていきたいというふうに思っております。それではメッセージの始まる前にお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたの愛は変わることなく永遠に私たちに注がれるもの。私たちが罪を犯したのであれば、罪から離れさせ、悔い改めることを通して、また新たなる思いの中に生きることができるようにしてくださり、乏しい時には満たし、豊かに増し加えることで、私たちの喜びを大きくしてくださるお方であります。あなたは常に私たちに対して、そのように豊かな恵みを注いでくださることを感謝いたします。そして何よりも私たちにとって感謝なことは、あなたはいつでも私たちに対して父であられ、父としての眼差しを持って私たちを迎えてくださることであります。私たちはあなたほどに尊いお方はこの世に存在しないということを知っておりますが、そのように素晴らしいあなたのことを私たちはお父さんと呼ぶことができる、そのように恵みが与えられて感謝をいたします。本当に私たちはあなたのことを見上げるときに誇らしく思いますし、またあなたの子であることを本当に喜びに覚えます。今日もあなたが私たちをこの礼拝の中で豊かな交わりの中に置いてくださることを感謝いたします。私たちもますますあなたの子にふさわしいものになりたいと思っております。またそのようにあなたのお心に預かるために、あなたは尊い命の御言葉を私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。この朝のひとときにも開かれた聖書の言葉を通して、あなたが御胸を明らかにしてくださることを感謝いたします。あなたの御言葉を鏡として自らを振り返るときに、私たちは自らの本当の姿を知ることができます。悔い改めに導かれつつ、私たちがまた何者であるべきかということを教えていただくので、私たちのまた新たなる祈りが御言葉を通して与えられることを感謝いたします。求めよ、そうすれば与えられるとの約束の通り、私たちが御言葉を通して求めるべきものを知るときに、私たちはそれを求めます。そして求めるときにそれは必ず私たちのものになります。ですから感謝をいたします。 今日も御言葉を通して語ってくださるあなたの恵みを心から感謝いたします。また受け入れた御言葉を通してご聖霊も今日も働いてくださって、私たちを御霊の身に満たしてくださり、また父の思いに預かるものとして私たちを引き上げてくださることを感謝いたします。自らの思いにとらわれることなく、御霊の取り扱いに私たち全身全霊を委ねてこの時を過ごさせていただきたいと思います。これからまたこの小さきものメッセージを語らせていただくところですが、本当に小さなものです。あなたのご主権のもとに置いて用いてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日の礼拝に際し、神様はヨハネ福音書の13章31節から35節のお言葉を与えてくださいました。最初私の目に留まったものは34節35節のお言葉でありました。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろうというお言葉でした。そのお言葉を与えられ、そのお言葉に心が止まったときに、このお言葉を通して天の父なる神様がカデナ教会の私たちに対して語りかけてくださっているんだなということを思いました。それでそのお言葉をですね、いろいろ思い巡らしているとですね、そうではなくてこの31節からの最初のお言葉からですね、これは私たちに対して聞くべき言葉として与えられているんだなということに気がつきました。ですから今日はヨハネの福音書の13章31節から35節が与えられたので、その言葉を通して語らせていただきます。イエス・キリストは私たちに対して新しい戒めを与えるとおっしゃいました。それが互いに愛し合いなさいというお言葉でした。その互いに愛し合いなさいという、それは私がイエス様が私たちのことを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということだったんですよね。ですからただ互いに愛し合いなさいではなくて、イエス・キリストにもといを置いてですね、私たちが互いに愛し合うように、これが新しい戒めであると、このようにイエス・キリストが言われたわけです。しかし私はですね、この聖書の箇所を読みながら、おそらく皆様もそうではないかと思うわけでありますけれども、互いに愛し合いなさい、イエス様が愛してくださったように、で実際イエス様がやがて天の御国に入るものと入ることのできないヤギのグループと羊のグループに分けられることがあるよという、そのお言葉を通してですね、もしお腹を空かしている者がいたら食べさせてあげること、病にある者がいたらお見舞いすること、で裸でいる者がいたら着せてあげること、そういうことをする者が御国に入ることができるんだよとこう書いてありますし、そしてイエス・キリストご自身のですね、生涯を振り返っても、イエス・キリストはそこの出会う人出会う人の個人的なですね、必要に対してイエス・キリストはいつでも真実を持って満たしてくださったわけですね。ですから私たちはイエス様が愛してくださったように互いに愛し合うというこの言葉を聞くときには、そうか分かりました、私たちの周りにいる一人一人の良き隣人として、その人が困っていること、足りないところ補ってほしいこと、それを見つけてそれに対して心から喜んでそれを満たしていく、助けていく、協力していくという、こういうことをしていこうとこう考えるわけですよね。ですから私たちは互いに愛し合うというときに、その人の必要に対して応えていくということをしようとするということですよね。ところがですね、聖書を読んでいくとですね、イエス様はそういうことだけの意味を教えたんでないんだなということに気がつくわけですよね。それは何かということですけれど、イエス・キリストは何を教えるにしても、自らどのように生きるにしてもですね、 イエス・キリストが元いとしているものがあるんですよね。それは天の父なんですよね。イエス・キリストはですね、父からいただいたものを持って生きる方であり、ですからイエス・キリストが互いに愛し合いなさいという時には、互いに愛し合うというその愛というのは、イエス・キリストはですね、天の父とイエス・キリストとの間にある互いに愛し合うという、ね、父と子である方がですね、互いに愛し合う、あるいはまた父とご聖霊がですね、互いに愛し合う、この互いに愛し合うというその一つのモデルがあって、それに基づいてあなた方も同じようにしなさいよということを言ってらっしゃるということですよね。ですから私たちは困っている人に対して助けてあげるという、こういうレベルのことをイエス・キリストがおっしゃっているのではなくて、それをも含んではいますけど、それ以上のものをイエス・キリストは語ってくださっているんだということを教えられるわけですね。ですからこのもう一度31節からですね、33節までの言葉を読んでいきますけれど、この、まあ、彼が出ていくことで、これイスカリオテのユダがですね、イエス様を裏切るために出ていたというそこのところですけれども、その後にですね、人の子は栄光を受けた、神もまた彼によって栄光をお受けになった、神によって栄光をお受けになったのなら神ご自身も彼に栄光をお授けになるであろう、すぐにもお授けになるであろうと、でこのように言われました。要するにイエス・キリストはですね、ご自身を通して神様は栄光をお受けになる、そして神ご自身を通して御子イエス・キリストも栄光を受けると、こういうふうに言ったわけですね。そうすると天の父とイエス・キリストと互いに愛し合うということの中には、子は父に対して栄光を、父は子に対しては栄光を、お互いがですね、お互いに栄光を捧げていく、そういう互いに愛し合うという愛を天の父とイエス・キリストは交わしてたんだなということを教えられるわけですね。それはまたどういうことであるかということですけれど、この天の父なる神様にとってもイエス・キリストにとっても大切なものがありましたよね。それは何かというと、滅びに向かっている私たちの存在でした。天の父にとってですね、私たちはかけがえのない我が子であり、どんなことがあっても自分の手に取り返したい人々なんですよね。そしてイエス・キリストはというと、イエス・キリストは長子長男でありますから、イエス・キリストもご自分の命のように私たち人類のことを思っているわけですから、ですから父も私たちのことを愛してくださり、イエス・キリストも私たちを愛してくださり、滅びのままにさせてはならない、その滅びの中からすべての人々を救いの中に、祝福の中に、そしてついには神の国の交わりの中に迎えていきたいというのは天の父の願いであり、またそれはイエス・キリストの願いでもあったわけですよね。そうすると天の父なる神様が本当に望んでいるのはですね、要するにイエス・キリストが父を愛し、父を満たしていくということを父は望んでいるのではなくてですね、そのイエス・キリストは父が本当に望んでいるすべての人々の救いを達成するために働くことが、父のために生きることであるということを知るわけですよね。そして天の父なる神様は御子イエス・キリストを愛するときに、御子イエス・キリストが私たち滅びゆく魂を心を痛めて、それを切に取り返したいという願いを持っているということを父は知るわけですよね。そうするとイエス・キリストはですね、父を愛するということは父が本当に望んでいるすべての命を救うことである、そしてそのすべての命を救うためにイエス・キリストがすることができること、父がすることができずにイエス・キリストができることをイエス・キリストは知るわけですよね。イエス・キリストは十字架にかかって何をしてくださったかというと、私たちすべての人々の罪をイエス・キリストは我が身に背負ってくださって、イエス・キリストは神の怒り、裁きを受けてくださいましたね。そのことを通して私たちは罪は問われずに、 神の国に迎え入れられるものとなったわけでありますけど、よく考えてくださいね。天の父なる神様は裁かれる方として立ち、イエス・キリストは裁かれる罪人の位置に立って、そのことがあって私たちは許されるという道が開かれたんですよね。そうするとこの救いの出来事がですね、そこに起こるためには、天の父なる神様お一人ではそのご計画を進めることはできないということです。論理的に考えてみてですね、裁くお方が裁かれる立場にも立って、要するに二つ、一人でですね、二役をやってですね、人々の救いを導くということはできないことではないですか。ですからイエス・キリストはですね、天の父なる神様が望んでらっしゃること、それを達成するためにですね、自分しかすることのできないですね、ことをしてくださったわけです。すなわちイエス・キリストはご自分の命を代価として十字架の上でですね、裁きを受けるということを通して、父の御心がなるように働かれたということですよね。その時に天の父なる神様はご自身が最も望んでいることを達成するために、最も必要なことをイエス・キリストが父を愛する心の家に行ったということを知る時にですね、天の父なる神様はイエス・キリストから最も尊いものをその受けるということになったということですよね。そしてイエス・キリストは神に裁かれてですね、そしてついに十字架の上で息を引き取りますよね。その息を引き取ったイエス・キリストはご自分の力ではこの命の世界によみがえることはできないんですよね。しかしイエス・キリストが自分で復活することのできないものをですね、父はイエス・キリストを復活させてくださってですね、また命の世界にと呼び返して、すべて命あるもののですね、上に立つ方としてイエス・キリストを立たせてくださったわけです。要するに何が言いたいかというとですね、天の父もですね、イエス・キリストもですね、共に愛するもの、最も大切に思っているものがあるわけですよ。それは私たちです。その私たちを救うために、天の父とイエス・キリストが協力し合うという形を通して、この救いというのは達成したわけです。ですから父はイエス・キリストを必要とし、イエス・キリストは父を必要とし、その必要をですね、お互いが相手のための必要をですね、満たし合うということを通して、この救いの御業は達成していったということですよね。そうするとですね、この互いに愛し合うというこのことを考えるときにですね、ただ個人的に困っているところを助けてあげるというのが互いに愛し合うということの意味ではなくてですね、私たちがイエス・キリストが愛したようにというのは、イエス・キリストはですね、命を最も尊いものとして愛されましたよね。イエス・キリストは命を中心にして働かれる方ですよね。ですからイエス・キリストはですね、人と関わるときにですね、絶対的な命の価値を持つものとして愛されるわけです。そうするとですね、お互いがお互いを愛し合うというのは、相手のことを絶対的な命の価値を持つものとして、そう知ってですね、お互いを助け合うということですよね。であればですよ、私たちはお互いが絶対的な命の価値を持つものだということを知るのであれば、この、お互いがですね、共通にする人がいますよね。共通にするもう一人の人、その人のことをも私たちはですね、自分の命に愛するじゃないですか。そうするとちょっと見てると分かりやすいんですが、この人が足りないところはこの人が満たしていく、この人が足りないところはこの人が満たしていく、これも互いに愛し合うということですけど、でも命の価値を知るがゆえに、この人のことを助け、この人のことを祝福したいと思うときに、この両者というのはお互いが力を合わせることによって、この人を助け、この人を祝福しようとする。で、共通の人を助ける、共通の人を祝福する、そのためにお互い同士が助け合うというのも、実は互いに愛し合うということの意味だということです。お分かりいただけますかね。個人的な必要だけをですね、困っているということだけを助けてあげるじゃなくて、 一緒になって愛する者のために働くということが、これも互いに愛し合うということなんですよということです。天の父なる神様とイエス・キリストが互いに愛し合いました。その互いに愛し合うというその愛はどんな形かというと、私たちを救うということのために互いに愛し合う、協力し合うという形を取ってたということですよね。ですからイエス・キリストにとって人々を救うことは自分の望みでもあり、人々を救うということは父の望みでもあり、それは父にとって第一の願い、私にとっても第一の願いですから、私の願いを達成することは父の願いを達成することでもあるわけですよね。ですからこの天の父なる神様とイエス・キリストはそのような形で互いに愛し合うということをなされたということです。ですからイエス・キリストは人と人とがですね、人と人とが互いに愛し合うという関係を持つときに、一対一、お互い同士向き合ってお互いの必要を満たし合うというだけのレベルで、イエス・キリストが互いに愛し合うという言葉を使ってるんではないということを知っていただきたいということなんですよね。でこれはですね、最初アダムとエヴァが作られてですね、そこに命が生まれるようにしてくれましたよね。そのことも同じですよね。妻とですね、夫が互いに愛し合うということはどういうことか。それはお互いの必要のために与え合うということでもあるわけですよ。違うものですから、夫が持っているもの、妻が持っているもの違いますから、お互いのもので補い合うということはありますよ。しかし2人の間に一つの尊い命が生まれたらですね、今度はその尊い命を守り生かすために、その目的を達成するためには、夫は妻を必要とし、妻は夫を必要とし、そういう意味でお互い同士がですね、お互い同士がそれぞれがかけがえがないと思っているですね、命のために協力し合うという関係を持つということ、これが互いに愛し合うということの意味だということなんですよね。ですから個人的なことをしてあげるということではなくて、その協力してその守り救い祝福していくということが重要だということです。そしてその中でですね、分かることですけど、もしお互いがですね、個人的な必要のためにだけお互い愛し合うという話になると、まあ、例えば照屋さんが私のことを兄弟互いに愛し合おうというから、先生何か困ったことありますかと聞かれたときに、うん、別に困ったこと何もありません、じゃあ何も困ったことがないんだったら何もすることありませんねって、じゃあさよならという話にならないですか。困ったときだけ何かをするというのが互いに愛し合うということだったら、じゃあ私は何も必要ありませんから、どっか皆さんさようならみたいなことになったら困るんじゃないんですか。ところがですね、テリアさんの名前が出たのは、だからテリアさんと私がですね、例えば教会学校の子どもたちのことを一緒に大切に思って、子どもたちに対して良いことしてあげたいねという話になるときに、その時に、2人でやるわけですからね、2人でやるわけですから、1人でできる祝福を与えようとするんじゃなくて、二人だからできる祝福を与えていこうということになるんじゃないですか。一人でやろうとする、一人でやる相手に与えられるものというのは小さいですけど、二人が組むとですね、もっと豊かなものをそこにすることができるわけでしょ。そうすると、この人を大切に、この人を祝福しようという話だったら、要するに困ってるところを補ってあげようというだけの話じゃなくてですね、この人に最高の喜びと祝福をもたらそうという、こういう話だったら、いつまでもですね、お互い同士が協力し合うということになるわけですよね。言ってることが分かりますかね。ですから私たちがですね、ただお互いの困っていることのためだけにというと、私たちはどう関わっていったらいいかというのが分からなくなるんですよ。しかし天の父なる神様と御子イエスキリスト、ご聖霊はですね、永遠の交わりを持っていらっしゃる方ですよね。ですからそういう意味では、天の父なる神様とご聖霊と御子イエス・キリストが永遠にお互いの中で関係を結び助け合うことをされるのは、私たちを愛し、私たちを祝福し、 永遠にその豊かな祝福に預かせたいという共通の目的を持って協力し合う関係の中に生きてらっしゃるからだということがわかるでしょう。そうすると私たちのために天の父なる神様は御子イエスキリストを必要とし、ご聖霊を必要としているということです。実際私たちがイエスキリストの救いに預かってですね、このクリスチャンとしての歩みをしているときに、ご聖霊は今度は私たちの中に入ってくださって、私たちの内なる人をですね、新しいものにさせ、神の子にふさわしいものとして成長することができるように私たちの中で働いてくださっているじゃないですか。ですから父は私たちのために働き、御子イエスキリストも私たちのために働き、ご聖霊も私たちのために働き、その同じ愛するものを生かし救い祝福するという、その尊い目的のために天の父なる神様と御子イエスキリストご聖霊はいつでも一緒になってですね、互いを必要とし合いながら私たちのために働いてくださっているということです。こういう天の父なる神様の愛のあり方というのをですね、私たちは覚えなければいけないということです。ですから私たちはですね、ただ一対一のお互いのためだけに何かをやるというこういう考え方ではなくてですね、お互いが協力することによって他の人たちを祝福する、その祝福を実現するということのためにお互い同士を必要とし、お互い同士が協力し、そしてそのお互いの存在を最も尊いパートナーとして一緒に喜ぶことができる、こういう関係の中にですね、生きるということですよね。ですから困っていることを満たすだけの関係ではなくてですね、協力し合うことによって豊かな祝福を実現するための交わりというのでなければいけないということです。ですから互いに愛し合うというのは足らないところを補うというだけの目的ではなくてですね、互いに愛し合うことによってより豊かな祝福をそこに実現する、そういう愛し方というのを私たちはしていかないといけないんだなということを知るわけですよね。お分かりいただけますかね。ですからこの私たちがお互い同士が協力し合って最も大切な人たちのために祝福を実現するという形で働いていくときにですね、世の人たちは私たちの姿を見てですね、まさにこの人たちはイエス・キリストの弟子である、困っているところを補うというだけのところにいるんじゃなくて、交わりの中でその人に対して最も大きな祝福を実現していく、そういうイエス様と同じところに立っている人々ということでですね、その人々が私たちのことをイエス・キリストの弟子というふうに認めるようになるということですよ。ですからそういう意味ではですね、私たちはこういった聖書の箇所を見ながらですね、困っていることだけ、困っているから助けてあげましょうという話だったらですね、これは別に聖書の教えじゃなくてもですね、道徳かなんかの話でもですね、出てくるようなお話ですよね。困っているんだったら助けてあげようと。でも私たちはですね、命ほど尊いものはなく、この私一人を祝福するために天の父とご聖霊とイエス様が三位が一体となって私のために働いて、私に大きな祝福が実現されており、これからさらに大きな祝福がもたらそうとされているんだということを知るときにはですね、互いに愛し合うというのはこういうことなんだということを我々は悟っていかなければいけないということですよね。ですから一人の人で相手のためにしてあげることは小さなことです。でも二人になったらもっと大きなことをしてあげることができるようになります。三名になればもっと大きなことができます。四人五人と人数が増えればですね、それぞれの賜物を持った人たちがそれぞれの役割を分けて、それで相手のため何かをしていこうとするんですから、もっと大きな祝福というのをそこに実現することができるわけですよね。その人が困っていることだけを何かしてあげるといったらそれだけなんですよ。でも私たちがですね、その人のことを愛し大切に思い、 その人を祝福したいという思いに一つになって互いが協力し合うという意味での兄弟姉妹、愛し合うという関係を持てば、私たちはチームが増えれば増えるほど、関わる人が増えれば増えるほど、もっと豊かな祝福をそこにもたらすということができるようになるということですよね。ですから天国というところをイメージしてくださいね。天国というところはですね、個人として必要なものが満たされているというだけの世界ではないんですよ。健康です、お腹いっぱいです、快適ですって、それが保証されているということが天国ということではないんですよ。天国というのはそこに集まっているすべてのものがその人のことを大切にするということです。じゃあ天の父とご聖霊とイエス様と神の国の全住民がこの人を大切にするというときにはどういうことが起こるかというと、全員が役割を分けて協力してこの人に対して豊かなものを実現するということですから、要するに天国的な祝福というのがその人にもたらされているということですよ。一人二人がチーム組んでとか、二三名がチーム組んでとかってじゃなくてですね、三位一体の神様と人間とか全部協力してやるという話ですから。ですから私たちがですね、受けることのできる祝福というのはですね、複数の人たちがその人のことを愛して協力し合うという関係の中に、実は豊かな祝福というのは表すことができるということです。ですからイエス・キリストはそういう愛し方をあなた方しなさいよと言ってるということなんですよ。お分かりいただけますかね。ですから個人の必要を満たすというレベルの話じゃないんですよ。そうじゃなくて、お互いみんなが一緒になってその人に祝福を実現するということです。そうするとですね、その人にみんなでこのこういうことをしてこの人を祝福しようという話になればですね、まあちょっと分かりやすい表現にしますけど、この人のことをですね、みんなで、誕生会をしてあげようという話になったときに、誕生会をしてあげよう、これは一人でやってあげるよりはですね、その人のことを思っている友達みんな集まった方がいいんですよ。そうすると参加する人たちはその人を除いては10名になりました。そしたら10名でこの人をどんなふうに喜ばせようかという話になるわけですよ。そうすると、私は司会をします、私会場を準備します、おいしい食事を用意します、おいしいケーキを買ってきます、飲み物を準備しますという役割を分けるじゃないですか。そうするとみんなが役割を分けたことによって豊かなものがそこに実現するんですよね。そうするとこの計画はもはや一人ではできない計画になるんですよ。お互い同士を必要とし合う計画になるんですよね。わかりますか。ですから神様が私たちに対して望んでいる互いに愛し合うということの互いに愛し合うはこういう意味を持っているんだということを知ってください。そうすると本来であればですね、ここには50人60人の人たちが集まるわけですけど、その50人60人の人たちがですね、もしイエス様がおっしゃるような意味での互いに愛し合うというその生き方をしているのであればですね、まあ目に入ったから知念さんにしますけど、知念さんを豊かな祝福を与えたいという時に、これだけの人数の人たちが協力して何かしてあげるという話になったら、多分最高に嬉しいですよね。多分それだけのことするんですから。だから我々はですね、お互いが兄弟姉妹として互いに愛し合うという、イエス様が教えたような意味での互いに愛し合うということを我々が実践するんであればですね、ここに集まっている人たちであっても一人一人に対してこんなふうにみんなが力を合わせて私に対して豊かなものを与えてくれたことはもうありませんと、本当に感激ですと喜ぶようなことがですね、実際起こるんじゃないかということですよね。そういう体験を一人一人がさせてもらい、またお互いが協力して新しい人に対してそういうふうにしていくという、だからみんながですね、協力し合いながら一人の命のために豊かなものを実現していくと、でこれがですね、イエス・キリストが私たちに望んでいる互いに愛し合うということのですね、意味であるということを覚えてほしいんですよ。個人的な必要を満たしてあげるという これも大切です。でもそれだけではないということを覚えてください。だからイエス・キリストはこの互いに愛し合いなさいという言葉を私たちに語る前に、子は父を通して栄光を受け、父は子を通して栄光を受けるという、父と子であるイエス・キリストの互いに愛し合うというその交わりを先に語ってですよ、先に語って、そこに弟子たちの意識を向けさせた後に、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいよって、互いに愛し合う神様と私の関係ということを見せて、互いに愛し合いなさいよという言葉が出てきているということですよ。ですからこの天の父なる神様とイエス・キリストが互いに愛し合っているということと、人々が互いに愛し合うということが一つのつながりを持ったものとして、イエス・キリストが語っているということを覚えていただきたいんですよね。ですからね、お互い見るときにですね、何か困ったことないね、困ったことあったらいつも言ってね、助けてあげるからという、こういう眼差しでお互い見るんじゃなくて、時にはですね、一緒に協力することによって、あなたにとっても大切なこの人、私にとっても大切なこの人、二人が協力することによって、あの人を祝福したいという、その思いを一緒に実現しましょうねという形での、互いに愛し合うということを私たちが実践していくということが重要なことであり、それを実践するときに教会にはですね、豊かな祝福が満ちるようになるんですよ。喜びが満ちるようになるんですよ。そしてお互い同士を喜ぶようになるんですよね。そういう姿を見て、他の人々は、この人たちは普通の人たちとは違う、確かにイエス・キリストにある特別な人たちだ、特別な人たちとして生きているな、なぜならば私たちの住んでいる世界には見たことのない祝福が、ここではお互いのものとして共有し合っているということを見るんですから。ですからそのことを通して、私たちはキリストの弟子であるということを証しするということができるようになるんじゃないかと思わせるわけですよね。でもそのことをですね、私はすでに実践はしていると思います。でもそのことを御心であるということをはっきりわきまえて、それを自分たちが実践していくときに、私たちは御言葉に従ってそのことをしているという確信が与えられますから、そのように歩んでいきたいと思うんですよね。まあ、小さなことで言えばですね、去年でしたか、ギス氏初さんのですね、98? 梶間屋梶間屋何歳でしたっけ、96とか1とか、宮古さんが言うことが正しいでしょうね間違いないです、97ですよね。その97のお祝いをみんなでしましたよね。でその時に、高齢者上位3名ということでですね、神山さんとかですね、で一緒にいてもらって、まあ、お祝いをするという形になったわけですけど、ああいうこともですね、ある人たちがこの長く兄弟姉妹として一緒にいるのに、もう90カジマヤになったんだから、何かとても喜んでもらえるようなことをしてあげたいねという話から、そうだよ、私もそうしてあげたいよという人たちがみんなでですね話し合って、それでいつの間にかですね大きな話になってですね、教会でカジマヤをするという話になったわけですけど、でもそのことはですね、まあ私本人に聞いてないか分かりませんけど、そんなふうにみんなから祝ってもらうという、要するに祝福を与える位置に立つということが、その人にとってはですねものすごく嬉しいことではなかったかなと思うんですよね。神が私を祝福してくださったと、こう受け取られるような、そういう状況だったんじゃないかと思うんですが、それは彼女一人に対してだけそうしたらいいということではなくて、実は私たちがお互いのためにそうしていくときにですね、教会というのはものすごくですね喜びに満ちてですね豊かでですね、もう我々にとっても本当に愛すべき家族ということになるのじゃないかというふうに思います。ですからイエス・キリストが互いに兄弟互いに愛し合いなさいという、互いに愛し合うということの中に、父とイエス・キリストの互いに愛し合っているということを元にして、このことは語られているということを覚えていただいてですね、私が協力し合うことによって、 最も大切なものに、自分たちが成し得る最高のものをお互いが役割を分け協力し合うことによって実現するということをですね、これからも試みていきたいというふうに思うわけです。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは本当に三位一体として一つになってくださり、それぞれの役割を受けて私たちのために最高のことをしてくださっていることを感謝いたします。死に向かうしかなかった私たちに命の世界を与え、その命の世界はいつまでたっても限りのない豊かな祝福の世界であるということを思いますときに、本当にあなたが成してくださっていることは素晴らしいことであるということを思わされます。その恵みに預かっている私たちは、父がなさっているように私たちも行っていきたいと思います。イエス・キリストがそうされたように、私たちもそうしたいと思います。兄弟互いに愛し合うことを通して、共に愛する命のために豊かな働きをなすことができますように、私たちを導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。